シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
オッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで今回もラロッカさんとやるのは、ディギンネットフリックスということで、ネットフリックス作品をネタバレなしで、感想を話すという企画をやってみこうと思います。で、今回のお題は、ラロッカさんが選んだ作品で、ソウルバイブスとなります。まずはこの作品の概要をラロッカさんお願いします。
はい。1988年、オリンピックを目前に控え、熱気に包まれるソウルの街、ドライバーと整備士からなる問題児軍団が、巨額の裏金をめぐる疑惑を暴くべく潜入捜査に乗り出す、という概要です。
はい、ありがとうございます。この作品を今回も2人とも見てきたんですが、今回は自分、ロンペから感想を話してみます。これはですね、吹き替えがありましたね。韓国映画でもしっかり吹き替えが準備されてるんだなと思って、今回は僕は吹き替えで見てみました。で、意外にも、ディギンネットフリックスでは久々の韓国映画っていう感じですかね。多分すごい初期の頃に、ラロッカさんが選んだ夜の音楽アルバム以来なんじゃないかと思いますね。
はいはい、そうだ。そうですね。
多分ね、それ以来ないんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ僕が先行で感想を話すんで、ちょっと話を説明すると、今回のこのソウルバイブスは、主人公が、あれですね。まあ、これは映画でもよく活躍するニューアインが演じるドンウクという男で、映画の冒頭では、サウジアラビアにいてですね、まあ、そこで、まあ、車に乗って、まあ、運び屋みたいな仕事をしていて、まあ、なんか、イリーガルなものも運んでそうで、なんかお金を稼いでる、みたいな、冒頭で描かれるんですけど、まあ、彼と相棒は、まあ、韓国人なんですけど、その二人が、まあ、なんか、海外で、なんか、そういうことをやったら稼いでたんですけど、まあ、久々に韓国に戻るっていうところから映画が始まるっていう、ところですね。で、韓国に戻ったら、まあ、彼らには、かつての仲間がいて、またその、かつての仲間とチームになってですね、またなんかやっていこうみたいな感じになったところで、まあ、一人の、検事に、まあ、スカウトというか、捕まるような感じで、まあ、ある組織にですね、潜入捜査をしろみたいなことになるんですね。で、まあ、その潜入捜査をする先の組織に、雇われるような形で、まあ、またですね、まあ、物を運ぶような、車で物を運ぶような仕事から始まるんだけど、点々みたいな、あの話ですね。で、まず面白いのは、まあ、あらすじにもありましたけど、時代設定で、まあ、舞台となるのが1988年っていうところです。まあ、というのも1988年といえば、まあ、ソウルオリンピックなわけで、僕とラロッカさんはもう小学生だった頃なんで、まあ、結構覚えているオリンピックっていう、ことになると思うんですけど、鈴木大地が、 バサロスタートで金メダルを取ったっていう、あれですね。はいはい、うん、ソウル五輪ですね、うん。というぐらいはちゃんと覚えてるっていうぐらいですね。まあ、なので、まあ、もちろん五輪もですね、話に絡んでくるんですけど、まあ、要するに時代が80年代なんで、ファッションとか音楽が、もう80年代になるんで、まあ、そこら辺はすごい見ていて楽しいですし、まあ、楽しいですけど、お金かかるんだろうな、というふうにやっぱり思ってしまうってとこですね。で、やっぱ日本のネットフリックス映画とかドラマもそうですけど、やっぱなんか過去、新過去を描くっていう作品が多いのは、まあそれを描くだけの、お金があるっていうことなのかなっていうふうに思うというところですね。まあ例えばなんかネットフリックスが制作をやっていなくて配給だけだとしても、そのお金のかかった映画を買えるお金がネットフリックスにはあるっていうことなんだろうなっていうふうに思いますね。まあだからこの韓国映画だけ見ても、このソウルバイブスとか、これよりちょっと前にですね、ネットフリックスで同じく配信になった、カーターっていうですね、アクション映画があったんですけど、それとかですね、去年ですね、2021年に配信になった、スペーススイーパーズっていうですね、映画、韓国映画なんかは、宇宙を舞台にした SF だったんですけど、そういういろんな、ちょっとお金のかかりそうな韓国映画、結構ネットフリックスで配信されるなっていうふうに思っていて、まあ、通常の、その劇場公開される韓国映画って、まあ、もちろん面白い映画多いんですけど、なんかジャンルとしてはちょっと偏りがあるなっていうふうに思うんですよね。で、まあネットフリックス作品だと、なんて言うんでしょうね、やや挑戦的というか、今まで韓国映画になかったジャンルにチャレンジしてんだっていうような作品が結構目立つかなというところはありますね。じゃあ、今回のこのソウルバイブスで何をやりたかったかというと、まあ僕はですね、韓国版のワイルドスピードをやりたかったんだと思うんですよね。で、ただ僕の印象としては、その目論見自体はうまくいかなかったんじゃないかなっていう感じがするってところですね。うん、もちろんですね、主人公たちは、車の、まあ、運転とか、整備が得意な連中なんで、車を使ったアクションにはなってるんですけど、まあ、やっぱですね、ちょっと表面的なワイルドスピードというか、逆に、改めてワイルドスピードはすごいなって思ってしまったというか、やっぱなんか、あれだけですね、車にこだわったアクションっていうのは、まあ、ワイルドスピードすごい変なこだわりあると思うんですけど、まあ、シリーズを続いてすごいところまで行ってるんだな、というふうに思ったっていうところですね。で、まあ、このソウルバイブスのクライマックスも、まあ、主人公チームが、まあ、自分たちの車を整備して、まあ、とある敵に挑むんですけど、なんかね、それがいまいち作戦がよくわからないというか、車で行く、なんでしょうね、意味っていうか、何をやろうとしてるのか僕はじゃあちょっと把握しきれてなくてですね、なんかあんまりその展開が見えてこなかったんですね。
で、マジかよ、ますよね。
そうなんですよ。うん。で、それね、ワイルドスピードとかは結構強引にでも、あ、それを車でやるのかとか、あ、そんな作戦なんだみたいなのが、見ててわかるんですね。だから結構その差は出たかなというふうに思いますってところですね。で、あともう一つは、時代設定的に、おそらく当時の韓国のヒット曲がたくさん流れるっていうことだと思うんですけど、これも、 ディニーネットフリックスで前にやった脱走王ナイムロの時と似たような感覚があって、懐かしの曲たちが僕らにはわからないっていうところですね。多分ね、すごい有名な曲いっぱいかかってるんだと思うんですけど、わかんなくて。まあ、そんな中で唯一僕でもわかったのが、オジャパメンという曲で、これはですね、まあ、90年代にダウンタウンのごっつい感じの番組内で使われていたのもあって、まあ、僕も知っていたし、日本の人は結構知ってるんじゃないかなっていう感じの曲だったんですけど、まあ、オリジナルは80年代なんだっていうのは思ったっていうとこですね。まあ、だから韓国の人が見れば、または日本の人でも韓国に詳しい人が見れば、なんか、あ、懐かしいって曲がたくさんあるんだろうなっていうふうに思いながら見ましたってとこですかね。はい。とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
はい。では、次は、ラロッカさんの感想と、作品選んでいただいたんで、選んだ理由のところもお願いします。
その前に僕、全くワイルドスピードを見たことがないので。
なるほど。
これプラスちゃんとなんだそういう、なるほどみたいな展開があるっていうのは聞いたらちょっと見てみたいなって今聞いて思う。うん、結構なシリーズですよね。
そうですね。もう10作ぐらいいきそうな感じですね。
ワイルドスピードとかあとなんだっけ、ハイアンドローとかって結構人気あるけど、なんかいかないんですよね。
なるほどね。うん、
なんでこの映画を選んだかっていうと、まあ、最近の配信を聞いていただくと分かるように、僕は結構最近韓国ドラマ付いていて、
うん、
であるならついでに韓国映画を選んじゃおうかなっていうのと、プラス、もっと大きい理由は、まあ、特に最近よくニュースになるけど、この前の東京オリンピックのあれで、なんかいろいろ角川とか、紳士服のとかが、実は、賄賂を渡したんじゃないかみたいな疑惑がね、どんどん出てきてるんだけど、要するにだから、あの東京オリンピックってやったはいいけど、実はいろいろと問題があるんじゃないのっていうのはずっと未だに抱えていると思っていて、
うん、
前回のその1個前の1964年の東京オリンピックの裏の顔を描いた、オリンピックの身代金っていう、奥田秀夫さんっていう作家、お母さんが書いた小説があって、それがすごく面白くて、
うん、
それはだからもうあれってすごく高度政治なんだ、こう日本を発展させたみたいに明るい面で語られるけど、実はその裏でものすごく突貫工事があったりとか、もう過酷な労働状況の中でどんどん過労死していく人たちが出てきてて、でその過労死してしまった人の弟だったかな、弟かなんかが、そのオリンピックの開催を人質に爆弾テロを仕掛けるみたいな小説で、これはとっても面白くて、やっぱり、で、まあ、一番直近の、ね、2021年の東京オリンピックもやっぱりそういう闇がね、これ以上にあるんじゃないかみたいな、そういう意味で、そのオリンピックの闇みたいなところが描かれてるんじゃないかなと思って、ちょっと、選んで、まあ、あんまり概要をざっとしか読まなかったんで、見たら、まあ、オリンピックの身代金というよりかは、韓国映画のタクシー運転手に近い内容だったなっていう感じだった。で、まさにそうなのは、要はこの人たちが、スパイしようとしてる先の大ボスは、チャン・ドンファン、前都官ですよね。前大統領なんだけど、この人、光州事件の、まあ、時の大統領なんですよ。
うん、
その光州事件のひどい状況を、そう、海外に伝えようとする運転、タクシー、その資料を運ぶタクシー運転手みたいなのが、タクシー運転手では主人公になってて。で、結局、この話も、そっから、20年ぐらい、光州事件が1980年だから、8年後か。8年、うん。で、これはだから、公衆事件ではなくて、チャンドンハンが裏金をね、いっぱい溜め込んでたんじゃないかっていうのを、こう、 調べようっていう検事が、そのスパイとして、そのチャンドンファンが側の、まあ、あの氷菓子の会社があるんですけれども、そこに潜入させてみたいな話なんですよね。
うん、
だから結構だから、でこの公衆事件とかこういう贈収賄の罪で、このチャンドンファンってその後1996年に一回あの死刑になってるんですよ、一審で。でその後あのなんか特赦で減刑はされたみたいなんだけど、で韓国の大統領って、まあ、多分これが最初の始まりだと思うんだけど、辞めると必ず贈収賄事件なんか、
うん、そのイメージはありますね。
だから、まあ、これはフィクションかもしれないけど、そういう意味ではそういう、まあなんかこう結局権力を持つと腐敗するみたいな人たちをとりあえずはこう断罪していくみたいな韓国の今の流れ、最初の流れを作った人たちだと、まあフィクションだとしてもね、思うと結構僕は、うん、あのこの人たちに対して尊敬しちゃうなみたいなところも、まああのアクションの部分は置いといてね、思ったりもし、うん、まあだからそういうふうに見ると結構面白かったし、ただだからそうなんですよね、その結局なんかカーアクションをやりたいんだなと思うんだけど、
うん、
映画の全体としてのところはなんかあんまり目新しいねアクションがないし、
うん、
一昨日ぐらいにジュラシックワールドの新作を見たんですよ。
はいはい。
したらですね、あのジュラシックワールドの新作もまああまり目新しいアクションのない映画だったんだけども、ソウルバイブスと全く同じアクションがありましたよ。あの飛行機くくらりでね。
はいはいはい。
ソウルバイブスここでも見ちゃったみたいな。なんであれやりたがるのかなと思いますけども、
うん、
なんかだからもうちょっとね工夫があれば、うん、そうですね。だから映画としてはまあちょっとまあ B 級になってしまうのかもしれないけど。僕はそのさっき言ったその腐敗を正すみたいなところの最初の一歩を作った人たちと思ってみると結構僕は、うん、いい映画だったなと思うし、特にあの検事なんですよね。 まずこの腐敗を正そうと立ち上がった検事がいてね、
うん、
僕彼にやっぱりスタンディングオベーションを送りたいなと思います。で結構まあでも、うん、まあ目新しいところはないとはいえ一応韓国映画としてしっかりしてるなと思うのはこう浮き沈みがちゃんとあるっていうか、
うん、
こ うまくいってるかと思ったら一回ダーンってどん底に落とされたりして、
うん、
このサマーはとても良かったし、でやっぱりそうやって見てるからだんだんこうこっちも鬱屈していくんですよね、
うん、鬱
屈。しかもこれ2時間20分ぐらいあるんで、
あそう意外に長いんですよねこれね、
うん、なかなか終わんねえなと思って見てた1時間55分目ですよ。どん底に落ちた1時間55分目にですね、これロンペさんが言っちゃったんで言いますけど、おジャパメンが。これで僕もめっちゃ最高潮に上がりまして、
うん、
そういう意味では僕この映画、もうあの1時間55分目のために我慢して、あの、我慢して我慢して見たあのおジャパメンで僕はもうこの映画とても好きになって、
うん、
もうあれはある意味僕にとって、ご褒美カーチェイスというか、
うんうん、
解放してね、その後もうあの、買っちゃいました、あの、おジャパメンを、あの曲を。ぐらいが、あそこは、まあ、あの、映像と、なんで、アクションとしてはそんな大したことないけど、やっぱり僕はね、で、僕多分その、見た日の夜に、僕はごっつい感じを見てきてよかったな、みたいなツイートをしたと思うんですけど。
ああ、なるほど。
この日ですよ。本当ごって感じ見てたからあのこの ご褒美感があるみたいな、
うんうん、
あのちょっと前にあったミックステープ伝えられずに行ったことの2曲目みたいなあった来た時うわーってなったみたいなの本当来たので、もう僕はこれはそれでもう1時間55分目のあの5分でもう大満足したと、
うん、
したということで、皆さんもだからぜひあれをあのジャパンに味わってほしいな。あの全然ゴッツじゃないですよね。まあ、なんか あれ、なんかちょっとしたアイドルみたいなものなんですかね。
多分、オリジナルは、アイドルの曲なんじゃないかな、というふうに思いますけどね。
iTunes で買ったのの、その、ちょっと、その表紙みたいなの見るけど、なんか本当に古い感じの、なんだろうな、渋垣隊みたいな感じの4人がジャンプしてるみたいな。
ああ。
まあ、もうすごいじゃないですか、BTS とかさ、その、
うん。
すごいけど、この、だから、日本のアイドル感みたいなところですよね、この。
まあ、だから、多分オリジナルは80年代なんで、まあ、その渋垣隊とか言ってるイメージと、間違ってないっていうところなんじゃないですかね。
ダンスもルックスもね、歌も完成されたアイドルみたいじゃなくて、
うん、
本当にちょっと前のジャニーズみたいな、中居君もいるのかなみたいな感じの、で僕はね、親近感もあるし、本当良かった。もう本当5分を味わってほしいですね、皆さんにって思います。以上です。
はい、ありがとうございます。どうなんですか？僕らより若い世代は、わかるんですかね、オジャパメンは、なんかね。
あれ、どういう流れで出てきたんですかね。あんまり覚えてないんだ。
ごっつい感じの、なんかコーナーで、結構毎週のようにかかってたと思うんですよね。うん。
そう。
だから、まあ、覚えたし、なんかね、発売もしてたと思うんですよね。だから、歌番組とかにも流れたんじゃないかなと。
ヘイヘイヘイとか出たかもしれないですよね。
うん。だから、なんか、そのゴッツをもし見てなくても、その時代を生きてた人だったら結構聞いてるんじゃないかなとは思うんですけどね。うん。
タイトル、おジャパメンでもいいと思うけどな。意味はわかんないけど。歌詞の意味出てたけど、全然読み飛ばしてしまったら。いや、あそこは良かったです。あとね、もう一個良かったのが、このチームの中に、ユニっていう、主人公はドンウクっていうの、ドンウクの妹がいるじゃないですか。
うん。
あの子、バーっとバイク乗ってさ、こう、ヘルメットかぶって、ちょっと長いかちょっとパームのかかった長いかぶ、シューみたいなのやるじゃないですか。あれって、男は辛いよ、幸せの青い鳥の塩見悦子なんですよね。男は辛いの一番好きな名越剛が出てくる回なんだけど、塩見悦子、本当にマドンナの中でも一番好きなぐらいで、
うん、
まさに顔の感じも塩見悦子でした。
だから、
本当にユニちゃんはずっと見てたかったですね。
なかなか強気のいいキャラクターでしたね。うん、
幸せな青い鳥の血を見つこもちょっと強気でいいんですよ。
うん。
全然関係ない。でも本当に塩、そのと、男はそういうのも、塩見つこもバイクの颯爽と言って、ヘルメット取ってみたいな感じなんですよね。
うん。
まあ、だからチームの感じも良かったし。まあ、結構、でも、ね、本当にどん底に押されるときは押されるしみたいなことで。うん。まあドラマとしては良かったのかもしれないな。だからカーチェイスとして見ちゃうとね、やっぱりねって感じですよね。
そうですね。まあなんか、その、オジャパメンが流れるところの、その、チェイスも結構ね、宿敵みたいな相手と戦う場面なんで、展開的には盛り上がるんですけど、なんでこうやって戦ってるのかちょっとよくわからないみたいな。
なんで説明も、結果、そうなのみたいなところに。
そうね、不思議な、うん、やらんとしたことはわかるし、まあ、ロコさん言われるように、背景みたいな部分とかは結構面白かったりするんですけど、ちょっとね、その、車との結びつけが、弱いんですよね、うん。
完全なフィクションですよね。
うん、と思いますけどね、うん。
オリンピックのパレードに突っ込んだりもしてるのは、あれ、本当だったら映りますよね。
うん。いや、全然、そこは作り話だと思いますけど。うん、
まあでも、うん、僕は見る価値はあるなと思ってますよ。
うん。
だから本当に、だからタクシー運転手とかあの辺と本当つながるんだと思うんですよね、いろんな辺。
いや、やっぱね、その時代の韓国映画だけでも、その何作か見てるじゃないですか。だから、それこそ、光州事件とかって、全然僕は映画で見るまでは、頭になかった韓国の歴史なんですけど、その何作か見ることによって、こういうことがあったんだっていうのが、勉強もしてないのに頭に入ってくるっていうのは、やっぱ映画の力はすごいなっていうところはありますね。
やっぱり韓国の大統領って、その後のノ・テウさんがね、ちょうど88年に来たんだけど、ノ・テウさんが一番記憶に古いで、あんまりチャン・ドンファンって知らない、まあ、前途官ってね、当時は呼ばれてたみたいだけど、あの日本では。
うん、
でなんか、あの、劇中では、あのハゲがとか言われてたじゃないですか。
うん。
あとか写真見たらね、本当にね、おでこが、ぷるっとしてました。チャン・ドンファンさん。ね、いや、だから結構、これ絡みでちょっと韓国の歴史調べるとかね、いうのも。うん、まあでも、一回、一審で死刑になったのが、この後、読者で言及されちゃうっていうのもなんかねって思うけどね。まあ死刑自体がどうかって話もあるけどもね。
うん、
もういろんなね。あとちょっとこの話、この映画とはちょっとずれちゃうけど、最近僕韓国ドラマ結構見てると、あの通貨の単位が、
うん、あの
日本で言ったら100万円みたいのが1000万ウォンとか。
そうですね。一桁違うと思うと分かりやすい感じになって
ますね、うん。でも、それって結構普通に見ちゃうんだけど、結構これって通貨危機とかが影響して、あの通貨の価値が暴落したからそうなってみたいなとこありますよね。
ああ。
考えると、今の日本も怖えなって思っちゃう。
いや、本当ですよ。
いつだから100万円が10万になっちゃう、10万円の価値になっちゃうかもしれないじゃんってことでね。ドラマ見て、そういうのお金の単位が出てくると結構ゾッとするみたいなところも今あるんですけどね。
だからね、あの、今から映画祭のシーズン始まりますけど、あの、今年、だから日本の会社がまあ、海外の映画祭に行ったら、その、こうやって日本で公開するために映画を買ってくるわけじゃないですか。あの、配給券を。だから、円の価値が今、あの、ないから、あんま買えないんじゃないかって言われていて、あの、だから来年、再来年あたりの日本の公開策に影響するんじゃないかってことは結構言われてますね。
50円になっちゃうんじゃないかとかね。
だからね、そういう映画も、買ってこれないみたいな感じだったら困っちゃうなっていう。
いや、あ、そういうこともあるのか。
と思いますよね。いやー、僕も、まあ仕事でなんか、その、ドルと円の、なんか変換とかをたまにやるんですけど、その、レートとかもね、結構今変えなくちゃいけなくて、あの、もうね、ものすごく、あの身近に感じてますね。なんかそれはね、うん。
そうだよね。いや、本当に結構、1000万ウォンとか言われるとドキッとするんだよね。1000万円じゃないんで100万だと思うとかね。うん。ちょっと前にあの、相棒 X デイっていう映画で、あのその辺、実は日本のお金の価値危ないよみたいなのを示唆してる映画もあったんですけど、本当に現実になっちゃうかもしれないなってね。なんか韓国はありましたよね、最近。なんかそういう映画が。
ああ、はいはいはい。
なんだ、国家が破産するときだっけ。
うん。ありましたね、僕も見ましたね。うん、
なんかこの主人公がドンウクなんでしょ、国家が破産される。
主人、うん、まあ、メインのキャラクターがそうでしたね。うん、
いやあ、いい顔してますね、ユアイン。はい、
なかなか表情を変えない感じのね。あの、僕は前からサッカー日本代表の ゴンダっていうキーパーに似てるなって思ってて、
うん、確かに確かに、
ニュアインがね、うん、結構もう出だした頃から思ってて、ね、うん、似てるなーって思ってたんですけど、
いや結構僕注目しそうだな、結構なんか目に留まりました今回、
うん、
偉そうに言うことじゃないけれど六本木クラス、あれ、ポンじゃない、イテオンクラスとかで出てないんですよね。
僕、イテオンクラス見てないんで、わかん
ない。なんか出てそうな雰囲気もあるんだけど。どっちかというとそういう系見てこなかったんで、イカゲームとか。どっちかというと人間ドラマ系ばっか見てたから、結構こういうちょっと硬派な感じの役者もいいなって思いました、韓国。うん、
そうですね。まあ、ネットフリックス。まあ、ドラマが今ね、結構、今年は話題作連発ですけど、うん。
いいですか？全然関係ない話だけど、
はいはい。
しかし、そなたっていうのに、僕は、イ・ビョンホンにめっちゃ似てる人いるなって思う、ずっと思ってて、最近、本当にイ・ビョンホンだったっていうことが分かって、ゼックしました。
何ですか？
ビョンホンじゃなかったっけ？私たちのそうなった。
私たちのブルース？
あ、ごめん、私たちのブルース、ごめん。
うん、
そうなった。ごめんなさい。
はい。はい、そうですよ、そうです。ゼックしました
。V6 の坂本くんとイ・ビョンホンを足して2で割ったようなやつだなと思ってたら、イ・ビョンホンだったということに、本当にゼックして。
なるほど。
あ、でも、両方って見なくてよかったな。
ああ。
全然関係ない話。
はい。僕もね、ちょびちょび見てて、まだ見てますけどね、私たちのですか。
ミランの話来ました。
え、誰の話？
ウニとミランの話。
まだですね、そこまで行ってない
。まだ行ってほしいですね。
はい、ちょっとね、今忙しいんで、やっとドラマもちょっと見れるようになってきたんで、ちょっとずつ進めてるんですけどね。
ね、大変です。
はい。ちなみに、これ収録してるのは、9月7日なんですけど、もうあさってですね、9月9日には、そのネットフリックスの韓国ドラマの新作の、ナルコの神ってやつが来ますんでね。
知らなかった。
これはハジョンウとファンジョンミンというですね、まあ、韓国の二大人気俳優共演のドラマとなってますね。
はい。
これはちょっと僕でもね、リアルタイムで見ようかなって思ってるぐらいのやつだ。
リアルタイムだとちょっとずつ寝るんでいいですよね。
うん。
全部配信された後はちょっと気が遠くなるんだけど。
うん、うん。そうですね。まあ、ドラマは今年強いですけど、こうやってね、映画もありますよってところで、興味ある方は見ていただければっていう感じですね。はい。というわけで、今回は、久々の韓国映画、ソウルバイブスの感想を話してみました。では、ここで、ラロッカさん、今回も今月の MCTOS の告知をお願いします。
MCTOS マンスリーシネマトークオーバーシリーズといって、ネットフリックスの新作映画をネット上でみんなでワイワイ感想を言い合おうという会を開いておりますが、で今月9月のお題映画はトルコ映画の叙情の宴という映画になります。まあ、ちょっとちっちゃい感じの映画ですけども、しみじみと見れるんじゃないかなと思って選んでみました。で、この MCTOS の日程が9月の29日の木曜日の日本時間の21時30分から、9月の29日木曜日の日本時間の夜9時半から90分程度になります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人の Twitter DM、もしくはシネマアクティフのホームページのコンタクトパスまでお願いします。
はい。 まあ、ぜひ映画を見てですね、感想の方に参加していただければなというふうに思います。はい。というわけで、シネマクリフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。